ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月5日、埼玉県蕨市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、頼高秀夫蕨市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、大野元裕埼玉県知事のビデオメッセージも上映されました。また登壇された拉致被害者田口八重子さんの兄の本間勝さん、拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者、佐々木悦子さんの母の佐々木愛子さん、同じく特定失踪者佐々木正和さんの姉の佐々木美智子さんからは、拉致被害者等へ向けた思いが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元埼玉県からは宝珠コーラス、あなたを忘れないを歌う会が出演し、歌声を披露したほか、立川市立立川第七中学校の女子卓球部で結成された横田めぐみさんを救う会が、拉致問題に対する生徒たち一人一人の熱い思いを音楽に乗せて訴えました。またゲストとして歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんも出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者及び来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、大野元裕埼玉県知事と頼高秀夫蕨市長のメッセージをご紹介します。まず大野元裕埼玉県知事のメッセージをお聞きください。
こんにちは、埼玉県知事の大野元裕です。埼玉県出身の田口八重子さん、故京美さん、故岩さん、そして北朝鮮に拉致されている多くの皆さん、この放送を聞いていらっしゃいますか。本日はラジオ放送を通して皆さんに少しでも元気をお届けできればと思い、このメッセージをお送りしています。北朝鮮による拉致問題が発生してから長い年月が経ちました。今日まで皆さん、ご家族の心の痛みや苦しみに思いをいたし、胸が締め付けられる思いです。埼玉県では毎年拉致問題を考え、県民の集いを開催し、問題解決に向けて県民の思いを一つにしております。また 皆さんを日本に戻してほしいという県民一人一人の思いを署名という形で示しています。これからも私たちは皆さんの一日も早い帰国とご家族との再会を実現するため、国や関係団体とともに拉致問題の解決に全力で取り組んでまいります。皆さんが共に埼玉県の豊かな自然と都市のにぎわいを心ゆくまで楽しめる日が来ることを私は信じています。皆さんも決して諦めず希望を持ってお過ごしください。埼玉県民一同、拉致被害者皆さんの一刻も早い救出を心から願っております。お体には十分お気をつけください。共に頑張ってまいりましょう。
続いて頼高秀夫蕨市長のメッセージをお聞きください。
北朝鮮に拉致されている皆さん、この放送が聞こえるでしょうか。私は埼玉県蕨市で市長をしている頼高秀夫でございます。このラジオ放送は皆さんの無事を祈り、一日も早い帰国を願う私たち蕨市民の思いをお届けするため、ここ蕨市からメッセージを届けさせていただいております。横田めぐみさん、井上勝義さん、水島康さん、そして北朝鮮にいる多くの皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。今日10月5日は横田めぐみさんの60歳の誕生日です。お母様の横田早紀江さんの思いが新聞に掲載されていました。再会を果たしたら黙って抱きしめてあげたい、帰ってきてくれさえすればいい、ただそれだけです。この切なる思いが横田めぐみさんのもとに届くことを願っています。私は改めて北朝鮮によって拉致された皆さん、残されたご家族の皆さんの長年にわたる苦しみ悲しみを思うと本当に心が痛みます。北朝鮮による拉致は何の罪もない普通に日本で暮らしていた人々を突然暴力的に外国に連れ去ってしまい、普通に暮らすことも家族と過ごす時間もそのすべてを奪い去り、そしてその命や安全をも脅かすという絶対に許すことができない最悪の人権侵害であり、非人道的な犯罪行為です。私は横田めぐみさんと同世代になります。横田めぐみさんが拉致されたのは中学1年生の時です。私自身自分の人生を振り返った時に、中学1年から今まであったたくさんの出来事、思い出、それを思う時に、この全てを奪い去るというこの拉致というものの非人道性、改めて痛感をしております。私たちの町蕨は日本で一番小さく、人口密度が日本で一番高い市でありますが、全国に先駆けて成人式を行った成人式発祥の地として知られており、若い皆さんを応援する町づくりを進めてまいりました。それだけに拉致被害者の方々の多くが若い頃に拉致をされている、そのことに改めて強い憤りを感じております。今私たちの町、昨年は新庁舎が完成し、また現在は駅前の再開発が本格的に進むなど大きく変化し、飛躍を遂げている真っ最中です。こうした大きな変化の中にあっても、拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国を願う 私たち蕨市民の思いは全く変わることはございません。どうかこのラジオ放送をお聞きの皆さん、ぜひお体を大切にしていただいて、必ず日本に帰れる、このことを信じて頑張ってほしいというふうに思います。私はこれからも市長として、皆さんが一日も早く元気にご家族にお会いになれるよう心から祈りつつ、政府、埼玉県、関係機関と連携して拉致問題の早期解決に向けて力を尽くしていく、そのことを改めてお誓いいたします。共に頑張ってまいりましょう。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月7日と8日の両日、北朝鮮では最高人民会議が開催をされまして、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法の一部内容に関する修正補足とこういうものが行われました。今年の1月の最高人民会議で、金正恩総書記は、憲法の領土に関する条項などを改めると、統一に関連した表現を削除するというような指示を出しておりましたので、それで、韓国をはじめとする国際社会はその指示が反映されて、今回の最高人民会議で、表面化するかと注目をしておりましたが、報道を見る限り、そういう報道は全くありませんでした。統一政策の放棄、あるいは二つの国家論といったような話についての、言及、具体的な言及というのも全く報道を見る限りはありませんでした。今回の最高人民会議に関する報道を見てますと、やはり強調されたのは国家建設ということになると、人民生活の向上に力を入れるということでもありますし、その点で非常に重要な軽工業の発展というようなことが強調されたということになります。現在最高人民会議を開催すれば、人民に対してですね、国家建設、経済建設、力を入れるぞということを、強調したいということなのかと思いますので、そうしてみると統一政策は、統一は放棄したと、韓国とは敵対的な2つの国家ということになったんだという、そういう話等はですね、優先順位が決して高くないとも考えられますので、今回の最高人民会議で、そういう議論がなされたとしてもですね、あまり具体的な報道がなかったということがおかしいというところまではいかないんだろうというふうに思います。そして韓国に対する今の韓国、北朝鮮の姿勢ということになりますと、10月7日最高人民会議が開かれた日ですけれども、その日に金正恩氏は金正恩国防総合大学に行って、演説をいたしました。彼は最高人民会議の代議員ではないので、最高人民会議に出席しなくても全く不思議はないわけでありますが、そこでその演説の中で金正恩氏は韓国に対して非常に強い警告をした、韓国の姿勢というものが 非常に攻撃的だと、まあ対決と対立というものを考えてるけど、それでは韓国を大韓民国を守ることもできないのではないかと、北朝鮮には韓国を攻撃する意思もないのだということを、まあ、述べて韓国の姿勢を改めるように警告を出したということになろうかと思います。特に核兵器保有国とは対決と対立より軍事衝突が起こらないように状況の管理に力を入れるべきではないかと、述べて、まあ、自分たちは核保有国であり韓国は核を持っていない、通常兵器しか持っていない国が核保有国に対して対決と対立という姿勢を取るのはおかしいだろうと、非常に危険だろうとこういうことを、まあ、述べて、それをやめるべきだと言ったわけであります。そして我々には、まあ、北朝鮮には大韓民国を攻撃する意思というのが全くないんだということを断言をいたしまして、まあ、以前は、南半部の解放という言葉を多く使ったことがあるし、武力統一についても口にしたと、言及したと。しかし今は全くそれに関心がないと、まあ、南朝鮮革命にも関心なければ武力統一にも関心ないんだということを明確に述べまして、まあ、自分たちの方からそういう形での統一ということを全く考えてないということをまた改めて述べたわけであります。そしてともかく主張したいことは、我々を刺激するなと、北朝鮮を刺激するなと、まあ、刺激されれば、あるいは攻撃されればそれに対して北朝鮮はもちろん対応するし、それは軍事力を、攻撃を受ければ軍事力を使用するし、その中には核兵器の使用というのがともかく入ると。ともかく韓国が攻撃してこない限り、北朝鮮は韓国を攻撃することはもちろんないし、武力統一ということで韓国に対して自分たちの方が先に手を出すということもないんだということを金正恩氏は、まあ、今回、改めてです、強調をしたということになろうかと思います。まあ、この武力統一の意思がないと言ったのは、まあ、初めてだと言っていいかと思います。まあ、かつては、南の攻撃について、まあ、警告を発する際にですね、韓国が攻撃してきたら、まあ、それで、武力統一になるぞと、と言って、韓国を脅すという言い方だったんですが、まあ、今回はもう武力統一についての関心が全くないという言い方をしたとこういうことになりますので、まあ、北朝鮮も少しずつ少しずつそうやって、姿勢を変えてきているということが言えるのかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。10月5日に埼玉県蕨市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 蕨では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたあなたを忘れないを歌う会によるあなたを忘れないをお届けします。この曲はこのあなたを忘れないを歌う会の稲川和夫さんが拉致被害者救出を願い作詞作曲されたものです。それではお聴きください。 いかがでしたでしょうか。あなたを忘れないを歌う回で、あなたを忘れないをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。